今日は主路の聖日という日になります。イエス様がエルサレムに入っていかれた日、エルサレム入城、入城って場所に入っていくじゃなくてお城に入っていくという字を書きますけれども、そしてイエス様が主路パームと言いましょうか、パームというより主路と言った方が分かりやすいですね、の 歯を持って人々が大歓迎をして、イエス様素晴らしい、よく来てくださいました、救い主と言って、イエス様が神の都エルサレムに入って行かれたことを記念するのが今日の日曜日です。今週の1週間というのはものすごく重要な1週間です。キリスト教の暦では皆さんおそらく、クリスマスはご存知ですね。クリスマスはみんなお祝いします。イースターも大体ディズニーランドでもイースター何かイベントがあるぐらいですから知られていますが、イースターは来週の日曜日になります。イエス様が復活をされた日で、今週の日曜日は受難週、苦しみを受けられたイエス様のことを覚えて過ごす1週間、これまでの40日間、今週までの40日間をレントというふうに言います。そして私たちの教会ではその間日曜日ずっとイエス・キリストの苦難を覚えて最後の歩みを覚えて礼拝を持ってきました。聞きたい方はホームページから今からでも聞くことできますので、ぜひ聞かれたらよろしいかと思います。そして40日間、心を備えてきました。で、今週の金曜日が十字架にかけられる金曜日になります。聖金曜日になります。あるいは英語ではグッドフライデーというふうに言いますけれども、その1週間全世界の、キリスト教人口は世界の3分の1ぐらいですけれども、世界中で痛みを覚えて悲しみを覚えて救い主が通られた苦難を覚えるのが今週の日曜日になります。ですから今日の説教題はキリストの最後の週です。そしてマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書はこの重要な1週間について記していますけれども、今日はマタイ福音書を読み、それ以外のところも念頭に置きながらお話をしていきます。マタイによる福音書の21章の1節からプロジェクターに出ますので見てください。読みします。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山に面したベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。へり下ってロバに乗り、荷を負うロバの子。転ばに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきてその上に上着をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。群衆は前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホッサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホッサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の人が一体これはどういう人だと言って騒いだ。群衆はこの方はガリラヤのナザレから出た預言者のイエス、預言者イエスだと言った。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒されたとして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれる。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。しかし祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、また境内で子供たちが叫んでダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。 幼子や乳飲み子の口にあなたは賛美の歌を整えられたとあるのをあなた方はまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこでお泊まりになった。イエス様が約3年の公の生涯を経て、一番最後、クライマックスに入る場面がここのところです。この箇所はものすごく長く聖書の中でも取られています。今日申し上げたいことは一つです。それはイエス様が過ごされた最後の1週間の出来事を思いながら思い巡らしてください。今週イエス・キリストが通られたところを思いながら心を静め思い巡らす時を持ってください。今日は5つの場面のお話をしていきます。今週起こった5つの場面のことを話をしていきます。ですから1日時間を決めて5分でいい、あるいは3分でもいいです。どこかでお昼休みでもいいし、空き時間でもいいし、イエス様が今日通られたところはどういうところだったんだろうと思い、イエス様どういう気持ちだったんだろうかと思い過ごす時間を持っていただきたいんです。そして特に金曜日はイエス様は今十字架につけられた頃なんだなというのを思いながら、その痛み苦しみを感じる思い巡らす時を持っていただきたい。来週はイースターが来ます。でもイースターは自動的に来るのではなくて、イエス様が痛みを通って苦しみを通って罪の贖いをした結果として、イエス様殺されて、その結果神がイエス様を死者の中から復活させられるという大いなる奇跡を通して、驚くべき出来事を通して起こった、それがイースターなんです。だからなんとなくちょんちょんちょんちょんって次がイースターということではないということ、一度死があったということ、その苦しみがあったということを今週は覚えていただきたいのです。さあ、この場面、大勢の人がいたということですけど、どの場面かというと杉越の祭りという場面です。このことについて数週間前にお話をしました。宮清の場面、今日もお話しするんですが、はヨハネ福音書では早く書かれてるんです。早い場面に書かれてる。でその時にお話をしましたが、イスラエルには3つの大きい祭りがありましたし、今でもあります。その一つ、一番メインなのが杉越の祭り、そしてもう一つが、ペンテコステ、そしてカリオの祭り。大体これって試験に出しやすいんですね。キリスト教概論なんか私は出すことは結構ありますけれども、ユダヤの三大祭りは何でしょうか。一番メジャーなのが今日の場面の杉越の祭りです。杉越の祭りというのはどういう時に起こったのか。神は一人、人間が罪に陥った後に長い時間をかけて救いの道を用意されていきます。その中でアブラハムという人物に白羽の矢が立ちます。でアブラハムを通して神の民が彼の子孫から形成されてゆき、その中から救い主を神様を起こすという計画を立てられました。三位一体の神、父なる神、子なる神イエス様、聖霊なる神、三位一体の神の子なる神イエス様を乙女マリア様を通してこの地上に送られ、そこから救いの道が開かれるということを神は決められました。そしてアブラハムをまず選んだ。そこから先も長いんですけれども、でアブラハムの子孫がエジプトで奴隷になる、しかも400年。それはもうアブラハムに言われていました。アブラハムを選んだ時に、あなたの子孫は星のように、空の星のように数は増える、だけど400年間外国で奴隷にされるということは言われました。400年エジプトに行き、モーセという一人の指導者を通して約束の地へと神は導いていく。それを通して神の民としてシェイプアップされていく。それが出エジプトの出来事です。で、モーセがエジプトからイスラエルの民を導き出す時に神は多くの奇跡をされるんですが、その中のものすごく大きい奇跡が杉越の奇跡でした。それを祝うのがこの杉越の祭りです。杉越の奇跡とは何か。エジプトのパロが労働力ですから、イスラエル人出したくない外に、 で、神は何度も何度もモーセを通して言われたんですが、それでも心を頑なにして、いや絶対無理、お前たち生かすわけにはいかないというふうに言われた時に、それではイスラエルの民は私の最初の子だから、初子だから、その後に多くの人々は救われていくんです。初子だから、あなたが私の初子をこのように苦しめるのならば、私はあなた方の初子の命を取るという厳しい裁きを下されるんです。イスラエルのためには、家の入り口のところに、入り口の玄関の上のところに、鴨居に羊を屠殺して、その羊の血を塗っておきなさいということを言われました。その家だけ神の裁きが過ぎ越していく。で、イスラエルの民はそれを行い、神の使いはイスラエルの子供たちの命を取られなかった。しかし、エジプトの民、そして家畜の初子の命は取られた。そして、もうこんな疫病神のような連中、お前ら出てけということで出してもらえたのが出エジプトの始まりなんです。だから今でも今年もこの過ぎ越しの祝いというのをイスラエルの民は行います。で、それがこの祭りだったんです。これが過ぎ越しの祭り。そしてその後に神から十戒を受け取ります。十の戒め、十戒、それをお祝いするのがペンテコステ。そして40年間荒野をさまよいます。テント生活をする。で、それを覚えて行うのが仮硫黄の祭り、仮の硫黄、すなわちテントですね、テントの祭り。この3つがメジャーな祭りで、エルサレムから30キロ以内に住んでいたユダヤ人の成人男子はこの祭りに来る義務がありました。で、彼らだけじゃなくて、もう世界中から集まってきました。ユダヤ人は記録を読むと200万人ものユダヤ人が集まっていたというのもあります。200万人、私のふるさと岡山西大寺は人口5万人の町ですから、それでも我々にとって大きい町だったんですけど、200万人、ちょっと予想ができないです。ものすごい数の人たちがエルサレムに集まっていた、大群衆がいた。その中でイエス様は日曜日にエルサレムに入っていくんです。その出来事がエルサレム入城でした。じゃあお願いします。あ、もう来てます。はい、それでいいです。イメージですね、こんな感じ、シュロの葉っぱっていうのはこういう感じですけど、エルサレムにイエス様入って行かれた。最も宗教的な期待が高まる時でした。で、その時にイエス様はロバに乗って入ってこられました。どういうことか、旧約聖書にその予言がありました。ロバに乗って救い主が入ってこられるという予言。王様は戦時には、戦争の時には馬に乗りましたけど、平和の時にはロバに乗っていました。イエス・キリストはこのエルサレムに入っていくにあたってロバに乗って行かれた。イエス様は天からこの地上に下ってこられる時、この地上に入ってこられたんです、マリア様を通して。そしてそれから30年経って、今やイエス様は神の都中心地エルサレムに入っていかれるんです。そして救いの技を成し遂げていくという出来事が起こっていく。その場面が先ほどお読みしたところです。王として救い主として神の都エルサレムに入っていかれた。イエス様のことを憎いと思ってた人たちもいました。なんだあいつは、人々がいっぱいついてきやがって、何様のつもりだ。宗教的な権威を持っていた人たちが特に憎んでいました。そして彼らはできることならあいつを捕まえて殺してやろうと思っていました。イエス様はその敵意も感じていました。だからエルサレムに入るだけだったら、夜中にこっそりと入っていって、はい入りました、でもよかったはずです。しかし堂々と人々が見ている中で入っていかれた。歓迎する人たちもたくさんいました。それが意味すること、で、行かれたのか、ご自分の力、栄光を誇示するためではありません。皆さんや私を救うためにこの都に入っていかなければならない。そのために私は来たのだということをイエス様は知っておられました。愛のゆえに入ってこられました。愛のゆえにクリスマスの出来事が起こりました。そして愛のゆえにエルサレム入城が起こりました。そして愛のゆえにこの受難の1週間が、最も苦しい1週間が始まっていく。イエス様このための備えもしておられました。 そして子供たちが寄ってきます。子供たちがやってきて、こんな子供たちがわんわん叫んでるのは聞こえないのかって、聞こえてるっていうふうに言われました。子供が寄ってくるっていうのは大体本物だと思います。子供は権威ある人、偉い人はなんか偉そうな人ですねとは思うけれども、子供が寄ってって一緒に遊ぶ人はいい人ですね。私の今思い出した話ですけど、私が前勤めていた大学の偉い先生が私の家に電話をかけてきて、まだ娘小学生ですけれども、その電話に出ました。私その時いなかったんです。あ、お父さん、電話があって、なんとか先生とかいう人から、なんか偉そうな人から電話があったよというふうに言いました。偉そうな人から電話があった、もう電話の声が偉そうだと、なんとかですみたいなかけてね、普通そうやって喋る人なんです、その先生は。偉そうな人から電話が来たよって。でもその娘はイギリスに我々まだ住んでいた時に、新約聖書学の世界で5本の指に入る、ジェームズ・ダンという先生がいらっしゃいました。その先生は一緒に踊ってくれました。リンゴリンゴローズィーって、子供が一緒に遊ぶ踊りがあるんですけど、一緒に踊っていました。娘もだからその先生、偉い先生なんですけど、ああ、リンゴリンゴローズィー一緒に踊った先生ねっていうふうに覚えています。子供が寄っていく人っていうのは優しくて円満で立派な、本当の意味で立派な人なんだと思います。で、子供が来るんです、イエス様。イエス様は子供を歓迎されました。そして子供うるさいから、弟子たちはもう子供来させちゃいけないというふうに言ってたんですけど、イエス様は子供を連れてきなさい、邪魔しちゃいけないと言って子供を祝福されました。そればかりかイエス様は、天の御国に入るためにはこの幼子のように純粋じゃなきゃいけないんだということを教えられた。幼子のように純粋である。で、イエス様ご自身そういう方でした。幼子のような純粋さを持ってる。だから幼子たちやってきて、イエス様って喜んだんです。嬉しいって喜んだんです。そのような形でイエス様は堂々とエルサレムに平和の君として、この争いがある世界、殺戮が行われる世界、殺伐とした世界、ウクライナのようなことが起こる世界に平和の君として入ってこられたということを覚えていただきたいと思います。それが今日の出来事。2番目は宮清めが起こりました。宮清め、先ほどお読みしましたけど、このマタイ福音書では短くしか書かれてないんですけれども、それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれる。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたとあります。次出してくれますか。これがエルサレムの地図です。で、一番高いところ、背が一番高いところ、ここが、一番ホーリー・オブ・ホーリーと呼ばれる至聖所と呼ばれるところです。で、その周りに祭司の庭と呼ばれるセクションがあって、その外側にユダヤ人の男性が入る庭があって、その外側が婦人の庭、ユダヤ人の女性が入れるセクションがあって、一番広いところはユダヤ人じゃない人、異邦人でも入れるセクションがありました。逆に言うと、異邦人はアブラハムの肉体的な子孫ではないんだけど、神を礼拝したいと思ってこのエルサレムに来ることがありました。で、彼らここまでしか入れないんです。その彼らが礼拝したいと思ってるのに礼拝できないような雰囲気になっていました。神に捧げ物をするためのお金だとか、あるいは動物だとか、そういう定めがありました。これ数週間前に説教してますから、そこを聞いてください。今詳しくは申し上げませんけれども、きれいなお金で傷がない完全な動物を捧げるという定めがあった。で、その基準に合わないものとして、ユダヤの宗教的指導者は、ああ、これ、ダメ、あ はい、これもダメって言って、自分らの親戚たちがここで商売してたんです。これだったらいいよ、ただし値段は15倍、一般で売られているものの15倍、もし1万円で売られている動物だったら15万円になるんです、ここの中で買うと。よくドリンクが外だと100円だけど、どっかテーマパーク行くと150円とかありますね。それまあ1.5倍ですけど、1500円になったらちょっとおかしいなと思いますね。そういう状況になっている。すでに外国からここに旅行してきて、それだけでもいっぱいいっぱいになって、お金も使っているのに、その彼らにもっとひどい仕打ちをしている。しかもお金の音がじゃらじゃらじゃらじゃらするし、値切る声も聞こえるし、わははとか笑い声も聞こえるし、おおよそ礼拝するような雰囲気ではなかった。もちろん最初は便宜を図ってそういうものを用意したんだと思いますけれども、心の純粋さがない、祈りがない。まるでクリスマスの時、クリスマスのお祝いはイエス様が来られたことをお祝いするものだった、もともと。だけどじゃんじゃかじゃんじゃか音楽が流れて、買い物をしてメリークリスマスって言ってパーティーやって、ああイエス様、ああ誕生日だったんですか、イエス様の、みたいな感じになってるとこありますね。そんな感じかもしれません。だからイエス様はこの神殿を清いものにする必要があった。祈りを持って神を礼拝にしてきて、礼拝しに来てる人たちが礼拝できるような雰囲気にしなければならない、そう思われました。そして宮を清められた。それが起こったのは今週だったと思います。ヨハネ福音書は早く書いてあるので、早めに説教を一度しましたけど、今週それも起こっていった。で、神殿っていうのは何か。神への捧げ物がなされ、神への礼拝がなされるところです。場所であると同時に、我々の心の内側の心の外に現れたものでもあります。すなわち宮清めということは、あなた自身の心が、神を礼拝する心が清められていなければならないということです。動機が純粋であるか、幼子のような思いでイエス様に向かおうとしているか、幼子のような思いで天の御国を求めているか、それとも商売だとか損得勘定だとか、そういったことが自分の心の一番大切なところにあるか、自分の心の至聖所、一番中心は何かっていうのを今ちょっと考えてみてください。自分が一番求めているもの、自分というものの心の一番中心にあるもの、自分が一番大切だと思っているものは何ですか？あなたの心の中核にあって一番大切だと思っているもの、これのために生き、これのために死ぬことができるような何か、それが神への思い、純粋な思い、神を愛し隣人を愛そうとする思いであるかどうか、イエス様はその心の中心が清いものであってほしいと願われるんです。これ宗教儀式でした。お金払って動物飼って連れて行って、それ捧げて宗教的な活動をしてたんです。この杉越の祭りというのは宗教儀式です、エルサレムでの。だけど神への純粋な礼拝とはなってなかったということです。これ今日曜日の礼拝です。そういう意味で宗教的な儀式です。だけど私たちの心が神に捧げられていないならば、それは清められる必要があるということなんです。そしてイエス様はご自分のもとに来られた方々を癒されました。そのことも今お読みしました。イエスが境内の神殿の境内に入っておられると、21章の23節マタイですが、祭司長たちや民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをするのか、誰がその権威を与えたのか。俺たち認めてないんだけど、お前のことをっていうふうに言いたいわけです。挨拶もないしみたいな感じです。でもイエス様は最後まで教えられたんです。神殿の境内で人々がおられる中で、これがイエス様大切なこととしてどういうことを教えられたか、一番聖書の中で大切な戒めは何ですか。そうですね、神を愛することですね。 心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛すること、これが一番大切なこと。2番目に大切なことは何ですか？自分のように隣人を愛すること、それが一番大切な戒め。すべての教えはこの2つにかかっているというふうにイエス様は言われました。だから私のキリスト教概論、これ期末試験今学期も出しますけど、これができなかったら再履修です。それはもう学生に伝えました。だってそれ一番中心なんですから。イエス様はそのことを言われたと思います。一人でも多くの人を神のもとに導くためにイエス様は来られた。そしてエルサレムの神殿で教えられた。神の愛を知り、神に信頼をし、神の国、天にふさわしい生き方をしていくということ。イエス様はまた聖書を読むと、この最後の週に再臨についても教えておられます。再臨、セカンドカミングです。イエス様はクリスマスの時に1回目来られました。でも2回目来られます。今度は全ての人を裁くために。その再臨についても話をされました。今日お読みしましたマタイ福音書24章にそれ書かれています。今日21章を読みましたけど、その後に書かれています。読みますね、聞いててください。24章35節から、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前、ノアは箱舟に入る日まで人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしていた。そして洪水が来て一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。イエス様の再臨がもうびっくりするような形で起こるんだということも教えておられます。最後の1週間、一番大切なことを教えると思いませんか？皆さん、臨終の場、一番大切なことを語るでしょう。この1週間でイエス様はそういうことを語っておられるんです。エルサレム入城について、宮清めについてお話をしました。3番目、今週起こったこと、木曜日に起こったことを話します。それが最後の晩餐です。3番目です。マタイ福音書は短く記しています。マタイ福音書を先に読みますね。そしてその後ルカ福音書を読みます。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してそれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝を捧げて彼らに与え言われた。みなこの杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。マタイはこのように記しています。ルカによる福音書はこう語っています。22章、時刻になったのでイエスは食事の席に着かれた。使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはない。そしてイエスは杯を取り感謝の祈りを捧げて言われた。これを取り互いに分けて飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切る者に災いあれ。これを覚えて教会では聖餐式が行われます。今日も行います。イエス・キリストの最後の晩餐、弟子たちとの最後の食事を思い起こし、十字架において流された血、これはあなた方のための私の体ですと言ってイエス様はパンを与えられた。あなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言って杯を弟子たちに与えられた。十字架で流される血、生産の パンとブドウジュースをいただくため、たびに私たちはイエス・キリストの犠牲と愛を思い起こします。でも弟子たちはこの時点でまだ完成されていませんでした。弟子たちは最後の晩餐、有名な絵がありますけれども、ダ・ヴィンチの有名な絵がありますが、あるいは西洋的な椅子に座ってますが、イスラエル1世紀床に座っていたと考えられています。こんな感じだったんじゃないかなと、これ想像のあれですけれども、こうやって食事をいただかれた。でも弟子たちのこの時の会話は、俺たちの中で誰が一番偉いかという会話でした。そして見てわかる通り、サンダル履きですから、一日中歩いてると埃だらけになります。普通は家に入る時に誰かが足をお湯か水で洗ってくれて、タオルで拭いてくれたんですけれども、誰もそんなことをしようとはしない。イエス様、この食事の場で弟子たち全てのイスカリオテ、ユダも含めてイエス様を裏切った全ての弟子たちの足を洗ってタオルで拭いてあげました。そして聞かれました。今私が何をしたか分かりますか？先生であり、師と私は呼ばれています。私はそれにふさわしいものです。その私があなた方の足を洗いました。だからあなた方も互いに使い合いなさい、というふうにイエス様は言われた。イエス様は余すところなく弟子たちに愛を示されたんです。イエス様がされた全てのことは愛ゆえのことです。イエス様は愛以外の動機で何もなさいませんでした。それは今に至るまでそうです。十字架の上でイエス様は何も悪いことしなかったのに殺されました。自分を十字架につけあざける者たちのこともイエス様は愛しておられました。言い換えると、愛する者によって十字架につけられたんです。イエス様、お前らいい加減にしろよ、俺はお前たち救うために来たんだぞとイエス様言われなかったし、思ってもなかった。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、と彼らのために祈り、愛し抜かれて命を捧げられたんです。イエス様、生涯の終わるまで愛し抜かれた。それがイエス様の歩みでした。この中で弟子の一人ユダは、銀貨30枚もらうためにイエス様を裏切って、ここからこの夜去っていきました。この最後の晩餐があったことを、木曜日の夜に思い出してください。そして木曜日の夜、その後4番目です。ゲッセマネの祈りがありました。ゲッセマネの園、ゲッセマネっていうのはエルサレムの神殿があって、黄金の門っていうのがあります。そこから谷があります。ケデロンの谷があって、そこからオリーブ山という山があります。そのオリーブ山のふもとにあるのがゲッセマネの園。ゲッセマネというのは油絞りという意味です。オリーブが植えてあって、オリーブの実をギューッとプレッシャーをかけて、種も実も潰して油が取れていく、それがゲッセマネという意味なんですが、そのゲッセマネの園でイエス様はこの最後の晩餐の後に祈りに行かれました。弟子たちを連れてケデロンの谷を通って行かれた時に、屠殺されていた、ほふられていた羊の血の匂いが、多分あの谷を流れていた血の匂いがあったと思います。そしてご自分が神の子羊として血を流し、命を捧げるということもイエス様感じられたでしょう。次の絵を出してください。イエス様、ゲッセマネの園で最後のお祈りをし、父よ、もしできることでしたら、この杯を、十字架を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと、最後の祈りをされた、その苦しみのゲッセマネの園の祈りがあったということ。弟子たちに、一緒にいて、私を支えて、目を覚まして祈っていてほしいと言った。だけど弟子たちのところに行ったら、熟睡していました。こんなわずかな時間でも起きていられなかったのかと言って、イエス様はもう一度祈りに行かれた。そして弟子たちのところに行ったら、弟子たちはまた寝ていた。弟子たちはこういう状態だったんです。そしてイスカリオテのユダによって導かれた 武装した兵士たちがイエス様を捕まえに来ました。イエス様、武器なんか持ってない、戦うつもりもない。ペテロは剣を持っていました。弟子の一人、ペテロは剣を持っていて、イエス様を守ろうとして戦おうとして、一人の人の耳を切り落としたという場面が出てきます。でもイエス様は剣を鞘に収めなさい、剣によって戦う者は剣によって滅びると言って、その耳を切り落とされた人の耳を癒してあげたということが聖書に記されています。そして不当に惹かれていきました。何も悪いことしてなかったのに。その夜のうちに不当な裁判が開かれます。大祭司カヤパの家で、弟子たちはみんな逃げてしまいました。ペテロだけがイエス様のことが気になってしょうがなくて行きます。その場面まで行きます。行くんだけれども、あら、あなた、あのイエスと一緒にいたよねって言われて、いやいやいや、意味わかんないですけど、寒いから炭火に当たってました。別の人がまた来て、いやいやいやいや、あなたの言葉のアクセントで、まあ、関西弁か東北弁か分かりませんけど、分かります、あなた、あのイエスと一緒にいた。もう絶対ありえないから、そんなこと知らない。3回目もそうやって言います。もう呪いをかけて誓い始め、もう絶対俺知らないからって言ってペテロは言うんです。でそこで鶏が鳴きます。イエス様、その前に食事の場面で言われておいた、明日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますというふうにあらかじめ言っておられた、イエス様ペテロに。ペテロは、いやいや、イエス様、あなたのためだと私命かけますからって言ってたのに、鶏が鳴いた時にその言葉を思い出すんです。そしてペテロは男泣きに泣きます。自分の弱さ、情けなさを思いながら、そのゲッセマネの祈りがあったということ、そして最後に十字架がありました。5番目です。イエス様は愛のゆえに来られました。この地上に愛の上に弟子たちを教えられ、選ばれた愛の上に人々を教えられ、愛の上に叱られました。愛の上に宮を清められました。そして愛の上にゲッセマネの祈りを祈られ、不当に逮捕されてもほふり場に引かれていく、屠殺場に引かれていく、子羊のように口を開くこともなく、鞭で打たれ血だらけになり、ただ面白がって痛みを増すためだけの茨の冠をかぶさせられ、そこからも血が流れ、そして両手両足に釘を打ち込まれ、十字架にかけられていく。それは今週の金曜日の出来事です。そして最後まで愛し抜かれ、イエス様は完了したというふうに言われました。It is finished というふうに英語で訳されています。救いの技が完成した。愛し抜かれて、恨むことなく罪なく愛し抜かれて、救いの技を完成していかれた。それがこの週の出来事です。イエス・キリスト、神、聖霊の愛、恵み、支えがいつも変わりなくありますが、この週それほど重い週であるということ、それを思い起こしましょう。そして毎日、今日イエス様どんな気持ちで最後の週を歩まれたのかな、どれほどの愛を私たちに持っておられたのかな、そしてその愛は変わることなく今もあなたや私に注がれているんです。そのことを思いながら、この受難週を過ごしていきましょう。月火水木金、そして土曜日は黄泉に下り、すでに亡くなられた方々を救いに行かれた、そして救いの技が なされたことを告げに行かれた。ユダはイエス様を裏切ってイエス様十字架にかけられたことを知って、俺は何ということをしてしまったんだ、銀貨30、もうこんなのいらない、返しますって行くんです。でももう時遅し、俺たちの知ったことが勝手にしろって言われます。 それを神殿に投げてユダは自分の命を絶つんです。聖書には書かれてません。でも私はこう思ってます。ユダのことをもイエス様もちろん愛しておられた。イエス様殺された後、一番最初に救いに行かれたのはユダのことだったろうと思います。そして御父が罪がなく純粋まっすぐ真っ白であったイエス様を復活させられるのが日曜日なんです。その困難な救いの道を通して皆さんや私は救われることができる、神の国に入れていただくことができる。しかしその前に苦難の1週間があったことを今週覚えたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。主イエス・キリストは今日エルサレムに入って行かれました。ロバに乗って柔和な王として、神が整えられた都エルサレムに入って行かれました。救い主として入って行かれました。多くの人々が歓迎しました。しかし憎む者たちもいました。この主イエス様は苦難の戦いの主を、愛と平和と柔和な思いを持って、恵みを持って戦われ、十字架につけられるということにおいても勝利をされ、人々を愛し抜かれました。救いの道がそのようにして完成させられていきました。どうか私たちがその大いなる救いを覚え、イエス様に、御父に、聖霊様に感謝を捧げ、自らの罪を悔い、この一週間を歩んでいくことができますようお支えください。あなたの恵みのうちにおいてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。